ここからは片倉よしみさん、ご出演いただきます。片倉よしみさん台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんとつなぎまして、片倉さんに台湾の情報お話をご紹介していただいております。さあそれでは、この時間台湾とつながっております台湾在住の片倉よしみさんご紹介しましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さてそれでは今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さんどのような話題でしょうか。
はい、今日はですねスペシャルゲストをちょっとお招きしています。
はい、
まあ、東日本大震災の時にね、まあ、大変悲しい辛いね、ニュースが流れましたけれども、その時台湾から多くのね支援のメッセージと義援金が送られたことがありましたよね。
はい、
でその時にですね、まあ、今日ちょっとスペシャルゲストをお招きしているのは、張建金さん、まあ、我々フィリップさんって呼んでるんですけど、
はい、
このフィリップさんはですね、その被災地の人たちを励まそうとして、台湾からクレープをね、クレープの屋台を日本に持って行って、クレープを被災地で配ってたという人なんですよ。そういう活動をずっとやってこられた方で、今もやってる方なんですけどね。ちょっとその張さんにフィリップさんにちょっとお話を伺いたいなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、じゃあフィリップさん、じゃあどうも こんにちは。
あ、こんにちは。はい、私はフィリップと申します。
はい、鈴木さんね、フィリップさん日本語上手なんですよ。
ね、そうですね、ちょっとびっくりしました。
日本留学経験がね、はい、あるんですよね。
はい、そうなんです。
でフィリップさん、このクレープをね配る話なんですけど、
はい、
まあ、私たちはね愛と勇気のクレープって呼んでるんですけど、フィリップさん、こうまず被災地にこう台湾でこう屋台を作って、
はいはい、
その屋台を日本に運んで、
はい、
でそれで被災地に行ったわけですよね。
そうですね。
はい、最初はねどういうきっかけで始めたんですか。
クレープですか。
はい、
実はですね、私はね屋台ですね、やっぱり多分20年後にですよね、うん、2010年の年末頃ですね、一回友達の家を訪ねていて、まあ、ちょっとですね、その時はですね、まあ、晩食の時間になりますよね。そうなりますよね。うん、友達が、じゃあ、まあ、うちの近所の近くにですね、一つの、美味しいものたくさんあるの、屋台がありますので、じゃあ、じゃあ行きましょうかね。私は、じゃあいいですよ。やっぱりですね、まだ余市はね20年ぶりですから、だから一回行ってもいいと思いますので、いや、そのまま行きます。でもね、屋台行ってからですね、急にですね、大きな子供たちの声を聞こえます。みんなワオワオワオずっとですね、叫ます。私ね、ちょっと好奇心があって、何をものを打てるか、なぜこのたくさん子供たちがね、そんな声を出てですね、私もちょっと行ってみてほしいですね。それからですね、また、声を来るところですね、迎えてですね、それで、一つの、やっぱりですね、これはね、クレープ屋さんありますよね。私はね、行列に並んでですね、今度クレープを作るのを見てですね、びっくりしました。まずですね、このクレープを作る、やっぱり油が全然使わなくて、これは健康的な話です。それで、チーズを盛るときですね、踊る見たですよね。あ、だからなぜ子供たちがそんなに嬉しい、そういうことですね。それで、これ、2つの状況を見てですね、私の頭の中に浮かんでですね、もしね、このクレープを台湾の正月のときに、このクレープそのまま、
はい、つまり、まあ、台湾では、ね、こう屋台っていうのはこう非常に日常的 で、ね、まあ、人気ありますよ ね、
そうですね。
で、はい、ただ料理ではなく、その中でクレープを、はい、まあ、取り上げることで、
はい、
被災地の子どもたち、若い人たちに元気を与えたいって思ったわけなんですよね。
はい、そうです。
実際どうですか、クレープ配った時は、
はい、
反応はどうでした。
賑やかです。素晴らしいです。うん、みんなね、嬉しいです。
喜んでくれて。
喜んでます。はい、100% 喜んでます。
特に子供は喜んだでしょうね。
はい、そうですね。
若い人たちはね。
そうですね。
うん、張さんはいつも台湾でも、こう、貧しい子とか、まあ、みなし子とか、
はい、
その障害者とかの支援をしてるんですよね。
はい、そうですね。
いつもボランティアで自分で回ってるんですよね。
そうです。う
ん、
はい。 土日曜日とかね、私がね、仕事をしないときですね、休みときですね、ボランティアとしてですね、あちこち行きますよね。
だから普段は普通に仕事してる方なんですよね。
そうです。もちろんですよ。
休みのときに、そのボランティア活動してると。
あ、そうです。はい、はい。
そうですね。ちょっとこう、被災地でね、クレープを配る話なんですけど、
はい、
何かちょっと具体的に、こう、なんか、エピソードありますか？なんか、こう思い出に残る話とか。
え、
何？思い出に残る話、
日本ですか？
日本
ですか？あのね、私は一番ですね、忘れない思いですね、気仙沼で、うん、初めてのクレープの時ですね、一つのみなしこですね、 7歳 の、 男の子ですね、クレープ の、 スタンドに来てですね、私はね、クレープをチョコレート一つお願いします、それでまたアップルベリーとイチゴが2つ欲しいです。私はね、今ね、クレープはね、1人1つずつお願いします、もしあなたは2つ3つが欲しいならばまだ行列年々並んでください、それで私は聞いてですね、なぜ3つ欲しいですね、でもこの男ですね、男の子ですね、あ、クレープがチョコレート私が食べたいですけど、これブルーベリーとイチゴはね、父さんと母さんに渡したりする、じゃあ私ですね、返事して、じゃあそしたら父さんとお母さんを呼んできて、ここに行列に並んではいいですか、でもね、この男の子がね、私を見て、あと空を見て、ちょっと5秒ぐらいですね、私に返事して、でもね、父さんとお母さん今と車また海ですよね、まだ出てないです、私ですね、毎日ですね、海の方に行ってですね、父さんと母さんを待って、帰るまで待ってください。その後ですね、私は、これ、クレープをもう持っていてですね、海鍋ですね、そこでずっとお父さんとお母さんを待ってですね、そういう話を私は、したんですよね。
だから、クレープは一人一個って約束なんだけど、そのこっち7歳の男の子が3つくださいって言ってたんですね。で、そしたらその7歳の子供のお父さんとお母さんは、海にいる。
そうそうです。はい。
ねえ、そんな悲しい話がね。で、一緒に海に行って、
そうです。
手を振ったんですよね。
そうです。はい。私は涙がずっと泣きましたね。
ね、本当に辛い話ですよね。
そうですね。
あと大阪に行った時の話。
はいはい。
フィリップさんが大阪でタクシーに乗った時に、
はい、
たまたまでしょあれ。
はい。たまたまなんです。そう。
運転手さんの腕についてたお術ですよね。玉の術、ね、お術があ
って。はいはい。
その話もなんか。
あ、そうそう。私ですね。震災地行く時ですね。台湾の友達がじゃあ実ですね。中風の代表。幸せの対応としてですね、かけたらですね、じゃあ幸せ、神様の守りをできますよね。これ台湾の習慣ですね。じゃあ私たちですね、日本一出発する場合、行くときにですね、前ですね、友達が何十ずつですね、我々お願いして持っていてですね、日本の友達にちょっとね、幸せになるでね、と、神様の守るようにですね、あげてください。私はいいですよ。それで、遠くいてですね、みんなですね、被災民たちですね、みんなあげてですね、みんな一つずつ持って、それで、じゃあ、終わりまして、その後ですね、私は次と、翌年ですね、一回まだ大阪、縄に持ってる、も、帰ってから、翌年ですね、国士のために大阪に出張しに行きまして、たまにタクシー乗ってですね、でも私は後タクシーの後ろに、ちょっと少し休んで、運転手さんが、駐車して運転しますよね。突然私はね、ちょっと一つの、よく見えるものが見てですね、なぜこの運転手さんが手の中に、運転の中に一つずつがよく分かりますの、ずつを着てですね、その後私はね、この運転手さんに聞いて、すみません、このずつはどこからのずつですか、運転手さんがちょっとね、私に返事して、これはね、東北で住んでるのお母さんが、私の、ここで大阪にね、単身にしてね、いつも幸せと、生活が、 まあ、なくしているようにですね、神様を守るようにですね、ずつですね、まあ、送ってきてですね、このずつですね、去年ですね、台湾の2人のクレベアさんが、震災地に来た時ですね、私にですね、一つをくれました。そういうですね、台湾人がね、このずつでね、やっぱり神様、この来てからですね、神様のを守るできますよね。だから、あなたはね、大阪に、生活スムースになるようにですね、私は心配してますから、だからスムースになるようにですね、この頭痛を送ります。ちゃんと来てください。はい、
つまりね、台湾では鈴木さん、これ幸福と平安をこう祈るためにですね、こう腕輪を巻くんですよ。
うん、
玉のね。
そうそうそう。
で、これをそのフィリップさんが被災地で皆さんにこう配ってたらしいんですよね。で、震災から翌年、たまたま大阪でタクシーに乗った時に、その運転手さんがその自分の以前渡したその腕輪をしてたらしいんですよ。で、聞いてみたら、被災地、お母様が被災地におられて、だからその運転手さん、息子さんの平安を祈るために、その、フィリップさんからいただいたその腕輪を送ってたんですよ。
はあ、
で、その腕輪をつけてる運転手さんのタクシーに偶然乗ったんですよね。
そうです、そうです。私もびっくりしました。はい、
まあ、運転手さんもびっくりしたでしょうね。その2人のクレープ配ってる台湾の人からもらったものだって、その人ですよってことですよね。
そうです、そうです。
いや、本当ね、すごいいろんなこう話があるんですけど、どうですか、鈴木さん。ちょっとびっくりでしょ。
そうですね。フィリップさんのそのね、向かわれたっていうそういうお話にもちょっとすごい驚きを感じました。
だからなんかやっぱりね、こうフィリップさんの思いもそうだし、はい、まあ、そういうのがこう確実にこう被災地のね人々に届いて、新しい絆を作って、そして現在につながってるんだなって感じますよね。
そうですね。
まあ、これからもフィリップさんはまたね、こういろんな障害者の方とか、
はい、
個人だとかね、そういうところを回って、このみんなを励ますために、この愛と勇気のクレープをね、配り続けるそうなので、フィリップさんはね、釧路にも行きたいそうなので、あ、
そうですか。
釧路の皆さんにもお会いできることがあるかもしれないですね。
そうですね。フィリップさん、もし来られたら FM 釧路遊びに来てください。
はい、お願いします。
はい、はい。はい。そんな感じですね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、お送りしました。今週は、片倉義弓さんと、そして、ゲストにフィリップさん、お迎えしまして、お話をご紹介していただきました。フィリップさんが東日本大震災の被災地への、励ましのために、クレープをね、配布されたという、そういうお話もご紹介していただきました。片倉さんとフィリップさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。